お待たせしました。マジカル2952回目のお客様です。まあなんと久しぶり久しぶりお久しぶりでございます。素敵な青年が私の前に座ってますが、歌三振そしてピアノのね、ユニットラコルドからですね、川村健一さんです。イエーイ、お久しぶり。
お久しぶりです。よろしくお願いします。
なんか今日すごい私セクシーボイスでごめん。すごい詰まり気味でございますが、いやー、川村さん何年ぶりなんだろうマジカル。
はい、さっき調べたら4年ですか。
でもね、全然変わらない。万年生ね。私さっきね、実は始まる前に。おいくつでしたっけみたいな、20代後半30代前半かなとか思ってたらなかなかいいとお年なのね、はい、だけどどうやってこのスタイルとか若さキープしてるのかしらなんかやってる、
はい、結構気遣ってます。食べ物で結構体調も増減も悪くなるので気にしてます。
久しぶりちょこちょこどこかでお会いしてるんですけれども、はいね、マジカルで久しぶりなんですけれども、なんかすごくほっそりなさってて、もともとおデブちゃんではないんだけど、どんどんどんどん素敵になるなと思って、とっても楽しみにしてたんですけれども、川村さんってなんかもううちなんちみたいなんだけど、実はね、はいはい、県外の方なんですよね。
そうなんです、はい、新潟の出身です。
新潟、それで沖縄に移住してきてもう、はい、かなりなるんですよね。
そうなんですね。たまたまなんですけど、昨日が記念日でして移住のした。
おお、はい、何年目の？
19年終わりまして、今日から20年目
のスタート。ありがとうございます。私はうちなんちゃですけども、沖縄まだ20年住んでませんトータルで。
そうか、そうか、そうですね。
すごいね。今日初めてね、聞かれる方のためにですね、リスナーさんのために、沖縄に移住するきっかけって何だったんでしたっけ？
きっかけというと、もう普通に旅行来てっていうことなんですけど、うん、まあ何だったんでしょうね、若さと勢いとタイミングといろいろあって、沖縄がもう大好きになってしまって、
たまたま旅行できて。
そうです、はい。
でまさかそのここに住むとか移住するとかって全くそういうのはなく、
最初はそうですね、
うん、
は
い、旅行でいらして、
しばらく何度か来てるうちにもう大学卒業のタイミングで住みたいなと思ったのが20年前ですね、う
ん、で大学は沖縄ではないんですよね、
はい、新潟です。はい、
で新潟で卒業なさって、はい、でそれからなんかご縁なんだね。
そうでしょうね、
はい、で元々はさ、このミュージシャンで歌三振やってたわけじゃないじゃないですか、はい、これまたきっかけは何だったんです？
歌三振自体はまだ新潟に住んでる頃から師匠を見つけて沖縄に来ては習ってでやってたんですけど、まさかそれで人前でとか ね、
うん、もうプロとしてやってたなんて、
はい、考えてなかったんですけど、まあ、普通に沖縄に住みたいっていうのがメインで来まして、
うん、
でそれから老人ホームで勤めたので、そこでこういろいろ歌三振で皆さんの前で演奏したりが多くなってきて、でクンクン C っていう沖縄の三振用の楽譜をちょっと編集したり携わって、はい、そんな縁で人様の前で演奏もすることになり、
うん、
そしたらピアノの相方の比嘉正人と出会って一緒に
コンビを組むっていうか、ユニットを組むっていうことになって、はいはい、うちの、番組のねタイトルがマジカルミステリーツアー、人生はまさにお一人お一人の主人公のドラマで、明日何が起きるか分かんないっていう感じなんですが、まさかご自身がね、ミュージシャンになっていくなんていうのはね、新潟にいらした頃は思いもよらなかったですよね。で、まあ、沖縄にだって右も左も分かんない、知り合いもほとんどいなかっただろうしね。でもね、噂によると老人ホームでもアイドルらしいですけど職場ではね、こんなに素敵な青年がいたらそれはもうおじいちゃんおばあちゃんは大喜び、おばあちゃんはね大喜びでしょうけど、ホームの方も変わることなく同じところで、
はい、老人ホームはもう辞めているんですけども、はい、障害者施設で今働いてまして、
そう、
はい、そうですね、
そうかそうか、 あの大変なお仕事だと思うけれども、それをしながら、はい、あのその歌三線ラコールトのね、あのとしての活動もなさってるということでね、はい、で4年も会ってないとお話聞いてないと、はい、もうそれこそ1時間で話せるかなぐらいの、ね、いろんなことが終わりになったかと思うんですけど、まあ、とりあえずね、あのトピックスというか神村さんがこの4年間の中で大きな、はい、何か出来事だったりとか大きなコンサートだったりなんかちょっとこう見繕ってお話ししてもらいました、はい、そ
うなんですね、もうあんまり結構時間が経ってるのに何があったかなって自分も調べたんですけど、うん、あのまず大きい一つはあの三線を教える立場になって今教えて、
あ今師匠先生になられて、
はい、あら教えています。であとは演奏の方で言う と、県外だけじゃなくて海外に
も行かれた、はい、例えば
まずロンドンの話してないんですよね。
してないんです、まだね、これから行きますっていうところで終わったのでも本当はずいぶん前だよね。
本当ですね。
行ってきた、
はい、行ってきました。ロンドン行きました。でパリでも演奏しました。
パリも行ってきた、
はい、ニースも行きました、
うん、もう生意気だ
あとドイツのケルンでもやりました。
お
で最近で一番大きかったのはリトアニア。
リトアニアまで行っちゃったの。
そうなんです。
すごい、はい。ラコールドとしてあの一番最初の海外遠征はまずイギリスだったんですか。
そうですね、はい。
その時のなんていうのかな、 あちらでのなんていうんでしょうかね、お客様からのね、はい、あのお声はどんな感じだったのかしら。
あの時はですね、ちょうどグループ展、あの沖縄 の、うん、あのアーティストの皆さんが作品を持って向こうで展示会をするっていう、
あしながらね、
そうなんです。そのオープニングアクトみたいな感じでやったので、はい、その作品とともに会場にこう沖縄の風が吹いたねみたいなことを言ってくださる方とか、うん、あとロンドンの方たちに勝ち足を踊ってもらいたいっていうような目標でまあまあ見事皆さん踊って、はい、くれましたけども、
参加してくださった、はい、大成功でしたね、
はい、大成功でした。
でそこからまたパリにフランスに行ったり、
そうですね。
でまあ、ご旅行ではどこか行かれたことあったかもしれないけれども、はい、そのラコールドとして、ね、そのツアーで行かれた時、はい、一番川村さんにとっての記念っていうかその記憶に、はい、あのインパクトが強かった国はどこでした。
フランスは直接こうすぐに感想を言いに来てくださる方が多くて、
直接、
はい、直接ですね、はい、終わって、はい、で実はまだその僕の後にも映画の試写会っていうのが続いていて、そのまますぐ映画が始まってるんですけど、うん、にもかかわらずわざわざ楽屋まで来て映画始まってるんですけど
よかったよって
っていうことを伝えに来てくださったりとかっていう意味ではすごく自信に、はい、なりましたね。で実はそのロンドンの後あのパリとかニースとかいろいろあげましたけど、そこ実は一人だったんです。僕
一人で行ってきたの、
はい、あの音源ピアノの音源だけ持って、
あとは三線、
そうだったんです。あの彼のピアノの比嘉さんの都合がつかなくて、
うん、一人で回ったんですか。イギリスの後は、
はい、そうなんです。
一人旅、
はい、でその後久しぶりにやっと二人で行けたのがリトアニアだったので、リトアニアはやっぱり、まあ、はい、
そう。でも一人ですごいね。じゃあ例えばその、フランスでのね、はい、まあ、オープニングアクトみたいなところのもの、はい、映画もあったっていうんだけれども、はいはい、それが始まっても学園に来てくださったそのフランスの方たちの、はい、まあ、コメントは何だったんです。
なんだこの楽器はっていう、
あ、まず
楽器ところもあり、はい、この音色は何なんだ一体っていう、3本しかないのにこの豊かな、なんかもっと多分複雑なことをあちらの方は言ってたと思うんですけどね、うんうんうん、この3本しかないのにこの音色は何なんだみたいな話とか、はい、あと歌声も率直に褒めてくださいました。
あ、いい声だもんね、
はい、
ね、
ありがとうございます。
すごいなんかだから自信がついたとおっしゃったけどね、はい、特にまた一人だったし、はい、すごいね、はい、もろ全部自分で受けたんだもんね。
そうですね、
いいことも悪いこともね、
はい、なので彼は比嘉さんは割と学生の頃からフランスとか好きで旅行も行ってるし、うん、フランスの楽曲を歌ったりもしてるし、うん、ヨーロッパの方に造詣深いと思うんですけど、はい、僕は全然縁もゆかりも今まではなくて、だけど彼のそのヨーロッパ的アレンジもヨーロッパっぽいところがあるじゃないですか、うんうんうん、でそこのヨーロッパのこの感じに僕が一人で行くことでようやっと二人同じぐらいのこのヨーロッパのなんていうかな、
なんか、うん、バランスっていうか、ね、いい感じのバランスですよね、はい、 あのドーンと沖縄でもないし、はい、ドーンとその西洋的なものでもない、はい、ちょっと融合したっていうか、
は
い、
今まで僕がなかったヨーロッパの部分やっとこの一人で行ったことでちょっと補えて、
はい、
そしてその彼のあの編曲するヨーロッパ的な部分にちょっと近づけるたのかなっていう、これによって。
あ、そうか、そこに近づけたっていうことね、はい、沖縄からずっとこう、はい、ね、物よりからヨーロッパに近づいたっていう、はい、
これがまた2人で行ってたとなると多分、
うん、また違うね、違うのかな、あの川村さん の, あの変化とか自分で気がつかなかったかもね、2人だとね。
そうですね、
自分の中 の, そ の, ていうかな、その今やってる音楽の確立っていうか、はい、形っていうか、だから自信がついたのね。
そうなんですよね。
ああなるほど、これを受け入れられてるんだなっていう、はいはい、すごくじゃあ あなたにとっては素敵な旅っていうか、確認ができる最初の ね、はい、あの海外遠征っていうかね、はい、でそれで戻ってきて沖縄でその日本に戻ってきて変わりましたか、自信っていうか、
実際どこがどう変わったと言われると具体的には示せないんですけど、まあ、やっぱり自分の気持ちの問題ですよね、
うん、
気持ちの問題としてはかなり大きく変わってると思います、
うん、はい、そうか、そこから、まあ、今までやってきたも の, あの沖縄のものとか一生懸命ね頑張って、あの難しいじゃないですか沖縄の音楽はね、はい、沖縄の音楽っていうか、歌三線って県外の人にとってはあの文化圏が違うので、ね、聞いたこともないだろうし、はい、それで歌うのも難しいし三線もねなかなか大変だと思うんですけど、でももう何年もやってこられてどんどんどんどんあなたのものになってきたっていうか、
はい、少しずつ
ですね、で今やこうやって生徒さんをね、教えることもできるようになってるし、まあ、何しろ外国でも受け入れてもらえたっていうのを肌で感じてよかったですね、はい、感じられてね、うん、いやいや、なんか私本当に最近お会いしてなかったし聞いてなかったんで、すごい楽しみですでちょっと早いかもしれないけれども、はい、ここで一曲ね、はい、いいですか、
はい、
ラコールドの曲を聴かせていただきたいんですが、
それでは、2枚目のグインというアルバムに入ってます。
グ イ, ン、
はい、
グインってどういう意味、
ご縁、
ご縁ねグインね、
グインです、はい、の中でチムガナサブシというのがあるんですが、これが実はですね、はい、ヨーロッパでいるとかなり受けが良かったんですよ、だいたいどこでもこの曲は、
この曲
多分あの曲自体もそうだと思うんですけど、アレンジも、うん、多分向こうの方には
なんていうかな、馴染みやすいって、うん、入ってきやすい
でしょうね、きっと。
ほう、は
い、それを聞いていただこうと思います、
はい、じゃあお願いします。曲聴きながら、はい、映像を見せてもらいましたけれども、はい、本当に踊ってますね、はい、だってほら南米とかだと日系なんとか、はいはいはい、沖縄人もたくさんいるからなんかそういう感じはあるのかと思うけど、はい、全くリトアの方たちで、はい、オリジナルな方たちですよね。 で、はい、でそしたら本当に今の曲でね、はい、綺麗に踊ってましたね、はい、柔らかく。
そうなんですよね、綺麗な踊りでした。
いやびっくり、教えてもいないのに踊り出したって言ってましたけど、はいはい、いや、でいろいろね新聞にもたくさん取り上げられて、はい、その時のことがね同じことが書いてあるんですけれども、すごいですね、これは、リトアニアの首都ビリニュスですか、
はい、
の日本大使館でね天皇誕生日を祝う、はい、大使館主催のレセプションだったということ で、はい、ラコルドがね参加なさったということなんですけども、リトアニアの首相も出席なさっていたりですね、はい、たくさんの方たちの中で、でもラコルドの曲アレンジした曲、沖縄の曲で沖縄戦と戦後についても伝えたやかぶしっていう、演奏した時に会場から大きな拍手が起きたということなんですね、はい、でまた等身大でこれでまた踊りやす方がいたんですね、
もう皆さん踊りましたね、本当に皆さん、
すごいね、面白いね。バルト独自の文化を持ち4年に一度数万人が参加した、ね、歌と踊りの祭典が、
だからリトアニアはすごく音楽も踊りも
そうか、はい、あの旧ソ連時代にですねリトアニア私東ヨーロッパの大学出たので、はいはい、あのちょっと関わったことがありますけれども、はい、大変な歴史がありますからねリトアニアもね、はい、
なのでその沖縄の沖縄戦の部分を伝えた時にはその拍手がやっぱり起きて、はい、
あ
の聞いてくださってる感がすごくありましたね。赤星は、は
あ、なんかねなんか日本にもすごくご縁があってリトアニアの出身のお相撲さんとかもいらっしゃいますよね、
はいはいはい、
何かあるんでしょうね。だって、
ね
っ
ね
ま、あのアジアとあの西洋の混ざった素敵なあの民族ですものね、はい、それで、ここがですね、内南地大会、
はいはい、
沼さんがなさったということでね。そうなんです、はい、もうま、
去年ですね。
沖縄どう初めて？
初めてです。これも嬉しかったですね。
なんかね沖縄の大会にね参加したりね、それでそうなんていうのか見に行った人たちみんな言うんですけど、うん、本当に感動するよって言われるんです。
そうですよね。
私は一度もまだね行ったことがないんですけれども、はい、ものすごいんですって、
はい、
熱気と。
そうなんですよ。前夜つまりあのなんていうんですか。レセプション開会式とか閉会式とかああいう感じではなくて付随するこのイベントの中でだったんですけど、うん、そこにやっぱりでも実際に移民で行かれた子孫の方とか一世の方も多分いらっしゃったのかな、ブラジルからとかいっぱいいらっしゃってその中で演奏できたのがやっぱり感動的で、
うん、
どこかうちなんち大会っていろいろ考えるとワクワクはするんですけど、
うん、
そのうちなんちという血の部分では僕にはないのでどこか20年住んでてもなんていうかなよやっぱりこのうちなんち大会の時はワクワクしつつもどこかよそ者的な感覚がすごくあったんですけど、うん、今回この音楽で参加できて、ね、はい、とっても嬉しかったですね。
でちなみになんですけど、はい、どんな曲このステージで歌ったの？
あのブラジルのサビアという曲なんですけど、うんうん、これあのブラジルに渡った人の心情を歌っているんですけどね、うん、はい、その曲を
歌った。
感想の部分で拍手が起きまして民謡なんですけどね。
いやだからね、うん、なんて言うんだろう、あなたの持つ声のなんだろう、あの音色が綺麗だしね。だけれども県外の方なんだけど、うん、今たくさんね、沖縄の歌三線というか興味を持っていただいて、はい、県外の人が一生懸命こう頑張ってやってらっしゃる方多いんですけど、はい、その中でもねダントツいい声だなと思うし、あの沖縄の人みたいな歌い方ができるなっていうふうに私個人的に思っているんですね、はい、でだけどラコルドとしてはそこに西洋的なピアノ の, あのユニットですからね、はい、またそれがたまらなくまたなんか私ほら西洋志向の人間、はいはい、なので、あの面白いなんかアプローチだったなって。このユニットは、うんうん、もちろん三線一方田三線も素敵ですけど、そこにちょっとこうねあの西洋の風も流れると、
そうですよね、
で川村さんの声とで比嘉さんのピアノっていうので本当面白いあのユニットができたなって思ってますけどね。あの、まあ、沖縄って日本の中でもちょっと独特の文化があって歴史があるこの島で、なんかやっぱご縁があって川村さんも沖縄に移住なさったと思うんですけどね、はい、でも何が一番こうユニークなこの沖縄っていう島のユニークさってほらやっぱり芸能の部分っていうかですよね、
はい、
音楽それから踊りだったりとかもお芝居もそうなんだけど、あのエンターテインメントの部分で、はい、でそこに、まあ、県外の方ってさっきから言ってるけれども新潟からいらした川村さんがとても難しいニュアンス の, その沖縄のね、沖縄音楽っていうかね、うん、手掛けて、それ であなたから海外の沖縄のものを知らせてもらったようなもんじゃないですか、うん、そのね、フランス行かれたりとかね、うん、紹介してもらってリトアニアまで行って、うん、不思議なご縁だなって思う。
そうですね、本当。
だって新潟の、ね、はい、民謡とかなんか音楽やってもよかったのに。
あ、まあそうですよね。はい、
あの太鼓も有名じゃないですか。はいはい、あれもありますよね。あの津軽あたりだと三味線、
ね、
津軽三味線ですね。で、日本海側ですよね。
はい、日本海です。
うわ。日本海の荒波で音を聞きながら育った。
うん、そうですね、本当に。はい、
川村さんがね。 で今度はあの太平洋というかこんなさ南のね南洋の沖縄の海でね今度はの音を聞きながら、はい、沖縄のものを歌ってるっていうのはねなんか不思議、
あれですね。でも確かに僕の遺伝子の中にはこの青い空こう突き抜けた青い海みたいなこの沖縄的な部分はやっぱりなくて、
うん、
こうそこの辺にこう明るいみたいなところはやっぱり持ってないなっていうのは思うんですけども、はい、で日本海であの育ちましたのね、うん、荒波の暗い海を見て、うんうん、なのでそのどちらかというと暗い部分暗いって言えばいいんですかねなんて言えばいいのかなのそういう部分はとてもグッとくるんですよね僕の中では、うん、でそれをうまく合わせ沖縄の音楽と僕を合わせてくれるのがピアノで、
うん、
っていうのはその沖縄 の, あの歌三線だけの曲でも物悲しい曲ももちろんあるんですけどただつなぐためにはその僕とつなぐためには和音である和音楽器のピアノがあるっていうことはすごく僕の中では重要で、はい、あのただ単音でこう例えば等身大もあのテンポとかっていうのはないじゃないですか。
ないですよ、ね、
僕の遺伝子の中では、
ね、沖縄独特ですからね。
そうなんですよね。であそこにまあヨーロッパ的といえばヨーロッパ的なんですけどどちらが馴染みがあるかといったらヨーロッパのその和音とか、
うん、
和音によってこの作られるドラマチックな部分とかその僕がもともと持ってるこの物悲しいとか日本海の暗い部分とかっていう物憂げなところとかそういう部分をピアノが引き出してくれていて、
うん
うん、そこあれがないと僕のところうまくマッチングしないのかなっていうのは感じますね、
うんうん、だからそういう意味ではすごく出会いが良かったですよ ね,
そ, うです
ねそのピアノが入ったりとか、はい、それであの物悲しさっていうけど私ね沖縄の出身ではあるんですけれども沖縄の民謡とか沖縄の古典とかってねあんまり好きじゃなかったの、あのなんでなんだろうって小さい時とか若い時とかっていうのは理由が分からなかったんだけど、はい、大人になって年を重ねてまた沖縄に戻ってきてあのね三線の物悲しさあの物悲しさなんですよやっぱりちょっとこうね、
はいはいはい、
あの突き抜けていたはずなんだけれども、うんうん、だからそうじゃないんですよ音色としてやっぱりすごくこう切ない感じがあって、うんうん、でこれがちょっと辛かったかもしれないなって、うん、今はねあのちょっとこう自分で解析、はい、解読をしたんですけどね、はいはい、今なら聞けるっていうか、うんうんまあ、ある程度年齢も重ねてっていうかだからその日本海の荒波でねあの育ったこうマイナーな 音っていうか、うんうんでそれとで沖縄のものだってそれ明るいものばっかりじゃないので、はい、実はすごく深くて、
ね、
笑いながら歌ったけど実はすごく苦しかったのよっていうのが、うん、もうあの黒人霊感みたいにね、
はいはいはいはい、
沖縄ものも結構あるじゃない、
はい、
でその辺のところ川村さんがちゃんとキャッチできてたから、はい、こうやって歌えてるんだなって思う、
はい、その辺あの、まあ、どこまで歌えてるかっていうのはまだあれですけどただあの自分が沖縄に来て20年前来てすぐ働いた老人ホームでまだ戦争体験があって内名口しか喋らない方々の中で働いてっていうたまたまだったんですけどその体験っていうのはすごく大きくてですね、
うん、
あのもう今だったら多分それはもうできないんですよね明治生まれの方とかもどんどん亡くなっているし、
ね、
あのたまたまそういう中で働けてお話戦争体験聞けたり昔の沖縄のことを直接聞けてっていう部分を聞けたからこそ今歌を自分なりに解釈ができるのかなと思いますね。
実際その戦争体験なさった方たちと接することができたっていうところで ね,、はい、
そうですね。
まあそれは大きいわよね。
はい、大きいですとても。
なんだかねそれで。沖縄のものに触れていくっていうかその深いところまでねこう触れる歌い手さんになってすごいなと思うんだけどあのあれですよね琉球新報とかで大きくねこれ、
はい、
まだ今月ですよね、
はい、3月7日ですね、
はい、すごい恩返しを込め歌うっていうすごい大きなタイトルがあって、はい琉球新報の方でねあの今日のゲスト川村健一さんが大きく取り上げられていますけれどもいやー でも今教える側にも回ってっていうか、その生徒さんたちがいてっていうか、はい、ご自宅で教えてらっしゃるの？
いえ、中城に、はい、行って、はい、
そう、地元の方いろいろ生徒さんは、
皆さん地元ですね、はい、
うん、地元の方教えるってすごいじゃない、はい、
小学生の方もいるし
かわいいね、
60超えた方もいらっしゃるし、
うん、楽しいですか、はい、教えること。
楽しいです。
楽しい、はい、うん、これ中城の方は、中城に住んでらっしゃる方限定ですか？
いえいえ、とんでもないです。
全島から
来ていただけるならどこからでも、はい、
これは今日聞いてらっしゃるリスナーの皆さんで、私もって思う方いらっしゃるかもしれないですね、はい、どうすればいいんです？
ですね、セプテッドミュージックアカデミーっていうところで、
セプテッド、
はい、
はい、
はい、そうです、はい、っていうところなんですけども、それで検索していただければ
出てきますか、は
い、出てくると思います。
セプテプト、
セプテッド、はい、はい、7です。
7ですね、はい、あ、楽しそうこれ週1ですか？
今週2で教えてます。水木行ってます、はい、
水木ってね、はい、夜から、
はい、夜からですね。
じゃあね、素敵な先生ですので、ぜひたくさんの方参加していただきたいと思います、は
い、
ここでですね、もう一曲、はい、曲のプレゼントをお願いしたいんですが、
はい、どうしましょうかね。今の話の流れでブラジルのサビアを聞いていただきましょうかね。
あ、いいですね、はい、お願いします。サビアっていうのはブラジルの鳥の名前なんですよね。
はい、そうなんですね。
でサビアが鳴くたんびに移民した人たちが故郷を持ってね、はい、泣けてくるけどっていうことなんですよね。そうですね、はい、切ないね、はい、本当にね、異性の方たち、最初に渡った方たち、はあ、本当に大変だったみたいですよ。もう聞くと行くとでは全然違ってたみたいなことでね、よう頑張ったね、本当に。まあ、そういうところでできてきた、それでもうちなんちはやっぱり歌ったり踊ったりしてね、はい、頑張ってきたっていうことがあって、だから楽しい曲多いですけれども、うん、でも沖縄の三線の音色ってやっぱりちょっとマイナーな ね、
ですね、
はい、音色ですよね。だから河村さんがね、ほら青い海、青い空っていうイメージじゃなくて、やっぱ日本海のああいうね、うん、グレーな感じのを沖縄のものにも感じるっていう三線に弾いてね、うん、でまあ、そういうのはやっぱあるんだね、
うん、
楽しいばっかりじゃないよみたいな。
そうですね、うん、
それでね、最近はあれなんですって、沖縄を代表する、福原恒夫先生恒夫先生の、なんか楽曲を手掛けたことがあったんでしたっけ、何でしたっけ、
クンクン
シーか、
これも新聞なんですけど、本を読んでその感想を書くっていうことで依頼が来まして、何を書こうかなと思った時に、福原先生のそのロングインタビューの本がうちにありまして、はいはい、で 改めてまた読み返して書いたんですが、うん、それを読んだ福原先生ご本人からお手紙をいただきまして、うん、ぜひお会いしたいということで先日会ってまいりまして、
うん、
はい、今日もたまたまですけど、ブラジルのサビアもチムガナサブシも福原先生の、
先生のね、
はい、でさっきの、お見せしたリトアニアのチムガナサで踊る、
はい、
リトアニア人の皆さんの様子を見せたら、もうとっても喜んでいらっしゃって、
ですよね、はい、そうかそうか、なんかもうみんながどこかこうつながってというよりも、そろそろ次の世代に行っちゃうので、で沖縄のもう先人たちもどんどんどんどんどんどん上、みんな上から見てますのでで若い人たちにバトンタッチっていうわけじゃないですか、まあ、そんな風なね、でやっぱ残していかないといけないだろう、まあ、残ってますけどね、はい、沖縄の、ね、音楽は、でそれを島だけじゃなくて、まあ、外の人たちにでもね、外国の人たちにでも知ってもらってね、はい、歌ってもらって踊ってもらってっていうか弾いてもらって、はい、 そうするとなんかちっちゃなちっちゃなねアイランド沖縄ですけど、でもなんだかやっぱこの島の持つエネルギー、人の持つエネルギーっていうのは、あの音楽芸能を通してですね、うん、なんか力があるような気がするんだけど、うん、何なのかこれからまた検証していきましょう。
そうですね、
そのためにはねラコールドもぜひ頑張ってずっと歌い続けていただきたいんですけどね、
はい、
今年の7月のね、7月ですね、7月17日がマジカルの3000回記念とね、
はい、
で、まあ、いろいろ記念ごとがあってですね、でそこであのイベントをするんですけど、はい、今日のゲスト川村健一さんのラコールドもね、
はい、
あのゲストで出ていただくイベントになりますので、はい、もう楽しみにしてますので、は
い、ありがとうございます。よろしくお願いします。
いっぱい歌ってね、
はい、
聞いてらっしゃるリスナーの皆さんも応援に来なきゃダメですよ7月17日です海の日、浦添市民会館のショーホールですけど、なんか、歌あり踊りありではあるんですけど、トークありではありますけど、なんかいい話ができそうな、うん、今まだテーマが決まってないんだけれども、はい、何かできそうな予感がしてきました、はい、でまあずっと今4年ばかしね川村さんとお会いしてなかったけれども、はい、いろんなことがあって海外に行かれてね、
はい、
で2017年という年、それで沖縄に移住して、
はい、
移民のように、ね、沖縄に移住して20年目入りますということなんですけれども、はい、これからの予定っていうか、
はい、
川村さん自身が何かこう計画していることあります？
これね本当に無計画ということではないんですけども、本当力を抜いて流れに逆らわずに行きたいなっていうのが自分のモットーでもあって、でおかげでその前回番組に出させてもらった時に海外に行くのか行かないのかみたいな頃から、今やもう何度も行ってい
らっしゃるね
っていうことも想像できてなかったのでね、前回の番組の時にはやっぱりこれもこう流れに任せて、もうどれだけ自分が自然体でいられるかっていうところなので、まあ本当にいろんなところでいろんな演奏をたくさんしたい、 CD も出したい、こんなところでやりたいっていっぱいもちろんありはするんですけども、ただでも流れに身を任すという自然体でどれだけいられるかっていうのが目標ですかね。
なんかじゃあそういう意味ではその5年後のこととか何年後のことの計画があって言うんじゃないわけ ね、
そうですね、
で今年も、はい、じゃあ自分の流れっていうかその、まあ、流れに、
はい、
川村さんだもん ね、
ああそうですね、
川の流れのようにね、はい、川の流れのように、
そうですね、
でもなんかいい流れ方が最近多いんじゃない
です、ね、
どうでしょうか、は
い、そう思います本当に、
ねえ、はい、すごくいい、まあ、一生懸命頑張ってこられたし努力もなさってきただろうし、だからそのまあこの収穫がっていうかね、
はい、
ハーベストですね、はい、収穫されてるっていうことでね、
は
い、
ただもうしばらく、もうしばらくというか沖縄にはいるつもりですのであ
、え、何、もしかしていやいやいや、もしかしてどっか行くことも分かんない、流れのままでね、
はい、僕が決めてるのは唯一それぐらいですかね、沖縄にはいますという、
もうしばらくって言ったから、何もうなんか計画はのみたいな、
そういう意味ではないんですけど、
まあ、流れのまま
ね、
川の流れのごとく言ったら、はい、どこにもつまずくことなく、
はい、
いい流れできっとね、
はい、
行かれると思います。まあ、まあ、あっという間に時間なんですけれども、はい、何かもう、今月来月とかイベントとかってことは、
はい、
告知は
近々にはないです、うん、大丈夫です、
分かりました、
はい、
じゃあ7月頑張って、
はい、そうです
ね、7月頑張ってね、はい、お願いしますよ。さあ、じゃあ今答えを聞いたようではありましたけれども、
そうですね、はい、
もう一回聞く、
はい、
人生まだ旅の途中でいらっしゃいますよ、はい、今後の旅の行方は、
はい、自然体に流れに身を任せてということですね、
はい、じゃあ自然体でいつまでも、はい、素敵な川村さんでいてください。
ありがとうございます。
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のお客様、歌三線ピアノユニットラコールドからですね、川村健一さんでした。いい話といい音楽ありがとうございました。
ありがとうございました。
マジカルミステリーツアー、ツアーコンダクターは田村邦子でした。